Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。2026年4月28日火曜日のオープニングトーク、お聞きください。
喉が渇いてなくてもね、ちょこっとずつでいいそうです、
はい。
まあ、お水お茶ね、そういったもん。ただまあお茶もね、利尿効果が高まって逆になる場合があるそうなんで、
ね、お水がいいらしいね、
はい。麦茶とかはいいそうですけども、緑茶とか、確かなんかそんな聞きました、ね。あのかえって中 の, にあの水分を
尿作用、
はい、体の外に出そうとする効果があるらしいです、
はい。
でちょっとむくんでる方にはね、
いいのがあります
よ、はい、あのむくみ気味の方にはね、はい。でもそうじゃない方が、まあ、あんまりそのコーヒーもそうらしいですから、
そういうね、
あの要はほら喫茶店行ってコーヒー飲んで、じゃあこの後用事があるから、まあ、ちょっと時間あるしコーヒーでも飲もうかな思って飲んだら、あれちょっとあれどれらしいなの今日早いなって思うのはこれコーヒーの効果が、あと紅茶もそうらしいですけど、もうそういうのもあるんでね、逆効果いうのもありますから、気をつけてください、
はい。
まあ、本当はお水が一番いいそうですよ、あのそんな
言いますね。そう、
お水もな、そんな水道の水ってな、
水道の水はちょっとね、
いやもう体には別に
できたら浄水器
大丈夫なんですよ、大丈夫なんです、はい。あの日本の水いうのは ね、
ね、
水道から飲んでも大丈夫なんです。
そうそう、それはそうだわ。
だけどもうこれだけね、あのいろんなところでお水ガンガン売ってたり、であの浄水器とかね、
はい、
なんか清水器とかいろいろありますけども、ああいうのもものすごいのが出だしたりして、でもうそっち側の方に脳がね、シフトしてしまってるから、
はい、
水道の直接の水っていうのは僕ら子供の時何とも思わなかったんですけど、
ね、
大人になってからねそんな風にさせられた
あるある、
自分でしたじゃなくなんかさせられた感じがあるわ、お金かけてな、
ね、
だいたいお水をな、あのペットボトルでな、あんなちょっと100円、120円
そう、ね、売られるなんて ね、ただの時代やったね。
あの普通にこうてありますけどね、
はい、
水ってね、もうただとは言わんけども、
はい、
もうそれに近いぐらいの、
そうそう、
はい、もう当たり前のように水道を ね、蛇口ひねったら出てくる感じやったじゃないですか、子供の時は学校の水道蛇口に口持っていて、
飲み放題やった ね、
ガーッと思いっきり出ましたからねで飲みすぎてね、いい苦しいなったこともある、
そうなの、
喉乾いてたんで
バババ
ババと飲むと、言われます、ちょっとずつ飲みなさいと。
あ、それ言いますね、
先生にあんまりガバガバ飲んだらあかんで言ってね、
ね、熱中症対策特にね、
はい、って言われたんですけど、まあ、それでも喉乾いててね、運動会とか体育祭とか、まあ、なんかあのそんな後とか体育の授業の後とか、ガー飲んでましたわ、まあ、それぐらいあの日本のお水いうのは体にも大丈夫らしいですけども、はい、さらにええのが出てるだけにね、
そうそっち行きます。
ちょっと中村さんみたいに気になるの、はい、方が増えてるようです、
はい、
ね、中村さんなんかもはっきり言いますから、水道の水それ飲めへんからね私ちゃんと買うてきてや、それちょいちょい偉そうに言うてありますからね本当に、あの構えへんねんで、水道の水飲まんと、そのペットボトルのでも、
はい、
言い方そこが大事。あ、ごめんね、あの何回もそれちょっとペットボトルのお水に変えてもらえると助かるわとかって、こういう言い方するとね、あ、まあそうやな、ごめんなさい、じゃあ買うてきますってなるけど、水道の水私それ飲めへんでって、もうこの言い方がなちょっとどうかなって思いました。
本当
って、あなたの話です。
分かった。
分かった。ちゃんとせよ。で今日はですね、4月28日で、調べましたらね、今日は、まあ、中村さんが好きそうなのがね、このここからちょっと話が広がるんですけど、象の日。
象さん。
はい。
象さんの象、パホーやね。
パホーじゃないね、パオーですね。
パオー。
パホー言うとちょっと違う感じ。パホー、ちょっと、何今のってなれば。
パオーやね。
パオーですね。
オッケー。
ただパオーって聞こえてますか？
パオーでもないか。
ちゃうでしょ。まあ、日本の人の耳にはパオーとは聞こえてないけど、どこの国の人が最初にパオー言うたんやろな。犬もそうやから、ワンワンって日本人は言うけど、アメリカだとバウバウでしょ。
そうね。
まあでも言われたらまあそうかなとは思うけども。
クックドゥドゥルドゥとかね。
それ鶏ですからね。ごめんなさい。まずそっちいきなりそっち行ったから。鶏ってまず一遍振ってからいかんと。びっくりしたから今犬やのにクックドゥルドゥル、おもろい犬やな思ったら鶏や。
鶏。 コケコッコやね、そう
こっち側ではね、では、うん、どっちが近いですか。なんか僕らの日本人の感覚は、うん、コケコッコでしょ。
そうね、
ククドゥルドゥルドゥルって、
うん、なんかうつむき加減の時はそんな言い方かもしれへん。
えちょっとわからないです
よ。鶏が
うつむき
うつむき加減
で、鶏ってうつむいてんの。
うつむき加減でクククって歩いてる時は、うん、ククドゥルドゥルドゥルって感じやね。
それはあんたがやっただけで多分そんな風に聞いたことない。
ほんでちょっと朝早いよ来たよってこう顎上げて、はいはい、上向きで、はい、こうケコッコーって感じ。
そっちはもうあの朝昼晩関係なく、うん、僕はもうコケコッコです。
起きたてコケコッコ
クックドゥルドゥってあんまり聞こえない。
ほんでうつむき加減でクククってあの鳩さんもそうやけど、
鳩やんか鶏はあんまりクックククックって言えへんやろ。
そうでもちょっとうつむき加減、
うん、
こっちやろ。 そうやね、そんな感じやね。
クッククックは鳩やろ。それ鳩の方言ってるよ。ちょっと鳩寄りやで自分で言うてからそーっと。
ほんまやね、
ほんまやね、ちゃうから。
ほんまやわ、鳩とちょっと合体しちゃった。
そうやろ、鳩寄りやろ今の。
ほんでもう一回言って。
何がいいな。
クッククックやったっけ。
何が、鶏がいいな。鶏がいいな。
あ、そうやね、
カカって言って。
だからその
餌食べたりするときうつむいてるというか下向いてるときやろ。
ドゥドゥドゥ、
それドゥドゥルドゥつけた今それ聞いたことない。だから日本の人の耳と海外の人の耳とでは聞こえ方が違うんだろうなと思うから、ゾウのパオはどこの国の人が最初かなと思ったんですけど、で今日はねそのゾウの日なんですが、なぜかというとこれあのずいぶん昔のことなんですが、1728年、ね、でこの頃に中国の商人、まあお商売する方ですね、商人がベトナムからね象を、
ベトナムから、
ベトナムからなんですって、はい、うん、中国の人がベトナムから
インドって感じするのね、象といえば、
ベトナムから象を日本へ運んできたんやそうです、うん、でこの象を当時、はい、114代中帝天皇に、まあ、披露して、うん、はい、天皇見てくださいって言って、うんうんうん、ほなまあ日本にはその象というのは今まで誰も見たことない、うんうん、ただ象というものは生き物が生きいてるんだろうというのは分かってたそうです、はい、
うんうんうん、
ですからあの図柄とか、まあ、絵ですかね、うんうんうん、あとまあ文字 でそういうのは当時の人も、まあ、ただまあ庶民はなかなか分からんかったかも分からんけど、うんうん、偉い人なんかは、はい、あそういう生き物がいてるんだと、
うんうん、
でそれは牛とか馬とかよりももっと大きくて、うん、ドーンドーンと歩く鼻の長い動物だ、うん、ということしか分からへんかったそうです、うん、でそれが日本へやってきよったわけです、
うん、
それはみんな興奮したと思えへん、
ね、
象。
そう思います。
だから今でも象の絵描いたなんか昔のあの襖絵って言うんですか、
うんうん、そう、
あの残ってたりするじゃん。
田原宗達の杉桃図があるから、はい、それちょっと今見たら
それもひょっとして
400年ほど前に描かれたってことやね。
ほんまに見て描いたのか想像で描いたのか、
ね、これは想像かもしれない ね
分からないです当時はね、うん、でまあ、やってきたのが1728年ですから、
はい、
400年も前じゃないですから、ね、もっとこっちですから ね
想像の絵やねんね。
多分想像でねなんとなくイメージして、うん、だから若干あの想像で描いたやつと本物とは違ってたりする場合があるじゃないですか、
うん、そうですね、
まあ、あの当時のね絵描きの人の、まあ、脳の中にある像と、うんうんうん、本物見たらまた多分その像とは違ってたかもわかりません、
うん、
で実際初めて見て、はい、みんなびっくりしたらしいんですが、
うんうん、
でまずやっぱり天皇ですから、まあはい、京都でね、
うん、
まずその像がやってきたそうです、
はい、
でその京都から
京都に初、は
い、だこの今我々放送してるこれ京都ですから、
うん、
どこに来よったか分からへんけど、
うんとね、まずどこに置かはったんやろ。
どこに置かはったんやろ。
動物園もまだないよね。
ないない、
うん、
なんか檻かなんかに入れて引っ張ってきはったんやろな。
ねえ間違いないわ。
でないと危ないもんな。
危ない危ない。
で象を見て、
うん、
まあみんな偉い人たちは興奮するわな、
ね、
うわー言って。で当時、その時代の、まあ、将軍さん言ったら、
はい、
吉宗さん八代将軍です。
ああ
その頃ですね、
はい、
で八代将軍吉宗さんもこの象というのに、ね、うん、とても興味持ってはったそうです、うん、
そら興味あるわ。
あるでしょう ね、まあ、それはもうあの将軍さんやから、
うんうん、
力もあるやろうけど、
うん、
まあ、みん人としたらみんな興味あると思います、
はい、
で吉宗さんもその象を見たいという、
うんうん、
だから強い希望を持ってはったそうです、
はい、
そういうのも重なって、まあ、日本へ象がやってきて、
うん、
で京都から今度は江戸に、
うんうん、
まあ、移動させようということになって、
うん、
で江戸までずっと歩いていったらしいです。
へえ。
だから象も引っ張っていったのか、
本当やね、
檻に乗せて引いたのかちょっと分かりませんが、
そら引っ張っていったでしょう。
多分歩かしたやろな。
ねえ、そら歩かすわ。
ついでに何度荷物も背中乗せたか分かれへん。
乗してるな。
ほんまかいな。乗してるな。いやどうせ歩くならね、少々
もそうそう荷物持ってえ なって感じで。なるわな、
うん、馬とかやったらちょっとな荷物も背負ってたやろ
うな。ラクダもね。
ラクダは歩いてます。本当にもう余計なこと言うな。
ラクダなんか全然
いいな。もうええラクダはもう象をね、うん、ずっと江戸。
ラクダの目が好き。
うるさいなもん。とにかく道中、はい、京都から江戸までのこの道中、
すごい距離、
いろんなところずっと歩いていきますから、はいはい、その歩いていく途中に、うん、いわゆる国民平民は、
ね、びっくりするね、
我々はな、なんか象が来るらしいね、はい、言うて、
あ、噂になってるんや、
噂なるわけや、
そらそうやわ、
そらそうやがな、ね、あの沿道で、はい、みんな象を見に、うわ、
まあでも集まる、
偉い人が歩くから、
はい、
あのははってせなあかんけども、うんうんうん、象も歩くわけや、
トラミとかなね、
もう一大象ブームが来たらしいです。あ、
そうですか、
はい、世の中に、はい、うわ象はすごいぞ、
うんうん、
まあ、すごい象の象と象の象は違う象ですけどすごいぞって
すごい象、
なって、はい、まあ、で、まあ、象ブームが来たんですけど、
うん、
ところがこの吉宗さん、
うんうん、はい、
秋書やね、
あ、そう、
もうブームの頃には、うん、もうそんなに象もどうでもよなって、
あ、そう、
自分が見たいな思ってたんやけど、
うん、
もう来て見てしまうと、
あ、見たらもういいかって、
もうええね、
秋
はね、
うん、
もうええわええわ、
はい、
で、まあ、まあ象ブームも、まあ、去っていくんですけど、うん、
どこにだから象さん置いといたんやろうね、
江戸じゃないですか、
江戸のどこ、
江戸のどこやろ
な、だからそのなんか山なのか平地なのか檻の中なのか、
当時は、当時やともう八代目やから、
うん、
江戸もだいぶ落ち着いてるやろうし、
うん、
ね、あの、
うん、中頃かな、
一番最初の頃はね、開拓せなあかんし大変やったとは思うんですけど、うん、もう八代将軍まで来たらな、
うん、
もう落ち着いてる、世の中もある程度平和にもなってるやろ
う
から、
うんうん、
普通に置けたんじゃないですか、うん、また戦国時代でわ戦ってる時代に象来たらない、
象撃たれた言われてもな、
象撃たれんの
象撃たれんの流れ弾で撃たれたみたいな、
宮古さん本当にもう本当ない話作ってやるの好きやなあんた、
はい、じゃあ間違いないよそれは、
ここからあなたの好きな像にちょっとも
う時間も今からいきますか、
今からいきます、
はい、
じゃあこの吉宗さん、
はい、
この吉宗さんの性格ですけど、うん、まあ、暴れん坊将軍で皆さん有名、ね、
はい、
だから、あ、もう八代将軍だら松平健さんのイメージが強すぎて、
強すぎる、
あの人の顔しか出てけへんねんけど、まあそうではない、あの人役柄やからねこの吉宗さん、
はい、
やっぱりね、
うん、
女性が好きやね、
あ、
だいたい、まあ、権力者はね、
好むわ、
それやな、
うん、
どれだけ好きか言うと、
うん、
まあ、たまたま寄った、
うん、
茶店、
はい、
まあ、なんかたまたま寄らはんねんな、やっぱり、うん、そんな
休憩するでしょ、
休憩しやね、
うん、
そこで働いて
団子も食べたい、
食べたいわな、うん、そこで働いてた女性ですね、
うんうんうん、
でちょっとつばつけはる、
あ、そう、
そうやね、
う
ん、団子も食べるけども、うん、そっちもいただか
は
る、ね、そうか思うとね、たまたま通りかかった
、うん、
まあ、その辺例えば田んぼや畑ばっかしでしょ、
はいはい、
そこで一生懸命お仕事してある、
うん、
農家のね、
農家の女の子
まで、お嬢さん女の子、なかなかいい女だ、
へ、
でちょっとまたツアーつ
け、あーはーはー、
もう本当に、うん、もう境目ないねでな、こういう事件があったそうです、
はい、
もうこれちょっと悪かったんやけど、
うんうん、
な当時ね、
はい、
当時あの膝元というか、
うん、
大川忠介さん、大川越前です、
うん、大川越前さん、
はい、これもドラマになってるんでね、
あるある、
こう本当にいてはった人ですから、
うんうん、
で大川
お奉行所やね、
そうです、うん、確か大川さんは北町奉行所やったと思うんですね、
うん、確か、うん、
ドラマではね、
うん、
ほんまはちょっと確か北町やったか、じゃあ南町やったかな、北町、
なんか 北やった、
北はあれか金さんか、
あ、そっか、か
南町や、南町や、
うん、
もうそ時代劇好きやから、
時代劇はもう小江さんに
任すわ、北町奉行遠山左衛門じゃん、
あ、そう、
そう、
南
や、
うん、どっちも来たってことはない、
どっちもないと南です、
は
い、
もうそう、
だから来たと、そんなん知らんかったから子供の時は、
う
ん
う
ん、
そうよね、
来たと南があんねや、
うん、
あんま西と東、まあ、言わへんな思って、
はい、
ちょっと思ったことあったんで、ね、でそれで来たと南と思ってるんですけど、
うんうんうん、
でまあどっちでもええわ、
大川越前
が、まあ、うん、あの膝元にいてて、
うん、
あの将軍さんの、まあ、うんうん、おもりやないけども、
はい、
まあ、そんなことしはんねん、
うん、
ほなな、
うん、
その当時ですよ、
はい、
あの私は将軍さんの息子ですってやってくんねん、
あーあーね、
やってくるらしい、
そうらしい、
そうらしい ね、
ね、
ほなな、
聞いたことある、
うん、そうやね、それがあった一人や二人やないらしい、ね、ようさん来んねん
次からそれはもうそうでなくても来るんちゃう、
来んねん、でな、でも、うん、 大川さんは、うん、大川越前は、
はい、
そんなあんまり分かったねんよ、
うんうん、
あの殿、
うん、
またやってまいりました、
うんうん、
殿の息子だという、
はい、
やつどもが、うんうん、みたいな前はな
証拠がないよな、
でもそやね分かれへんわけや、
はい、
今みたいな なんか DNA、
うん、DNA 分かったいいけどね、
ちょっと鼻筋似てるなとか、うんうん、目元似てるなとその程度やんか
それかお母ちゃんと一緒に来たら覚えてるかな、
いやもう覚えてないちゃうから分からんで、
手つけすぎ、
手つけすぎやねん、
う
ん、
なそうかって感じやろうね、
それでな、うん、でも大川さんにしたら、
うん、
どないなってんねんと、
うんうん、
でまあ、あんまり真剣にこういう話で殿に伝えるよりも、
はい、
冗談交じりで、
うんうん、
いや殿ちょっと聞いておくんなれなと、
うん、
いやもうほんまたまりませんわもう次から次も殿の子や殿の子や言うて訪ねてきますね、うん、言うたらこの殿がね落語
っぽいや、
吉宗さんが、
はい、
全く否定せんかったです
。あ、そう
そうかだから心当たりあるんでしょ、
うん、
きっと。
なるほど。
だからやっぱりね、
うん、
違うとは言えなかったんやなっていう、
はい、
そういうのがなんか残ってるらしいです、
うんうんうん、
誰が書いたか知らんけど、
はい、
だからすごいでしょ、うん、でこの人はやっぱりね当時多くも まだまだね、
うんうん、
残ってたんですけど、はい、べっぴんさん、
うん、
綺麗な人はことごとく解雇、
うんうん、ああやめさすの、
やめさすの、
うん、
質素倹約家でもあったそう
で、ああそれは言うね、
で美女は金がかかると、
うん、ああそうそう、
表向きはね、
うん、
一応そんなこと言ってたらしいです、
うんうん、
でまあとにかく解雇、
うんうん、
で美女というのは今こんな言うたらもう本当もうむちゃくちゃ叩かれますけど、うん、当時はまあ将軍さんやから何でも言えるわけです、
うん
うん、はい、美女というのはどこ行ってもまたすぐにね、
うん、
お仕事もあるしやっていけると、
うん、あーはーはー、
ね、
うん、
だからもう表向きは一応美女綺麗な人はもう全部解雇、
うんうんうんうん、
ところがこの吉宗さん、
うん、
タイプがあるね、
うん、
ぽっちゃりが好き
そうなんや、
でも多くで美女はみんなバー解雇したんやけど、
うんうん、
ぽっちゃりはものすごい残ってたらしいもうすごいなこの人、でもまあそれだけじゃないんですよ、
う
ん、まあ、もちろんいろんなええこともいっぱいやってはるし、
そうそう、ね、
はい、いろんなところに分野にもね長けてある方 で、うん、でやっぱり武芸、まあ、刀剣術ですか、
はい、
こういうのにも長けてたらしいです、
ほうほうほう、
でそういう方でね、
うん、
だからまあ今となったら おもろいけども、
はい、
うん、当時は、うん、まあ、案してた部分とすごいところとごっちゃ混ぜの
両方、ね、
まあ、殿ということでね、うん、将軍さんですから、うん、そういう方やったということも書かれてましたので、う
ん、はい、いろんな意味で暴れん坊やってね、
まあ、そうですね、で、まあ、そういう暴れん坊将軍ってついたのかもわかりませんけど、はい、まあまあでもね調べるともっともっと奥深いことをいっぱい書いてあったんで、
うん、面白いね、まあ、
時間がないですけども、
はい、
今日はこれぐらいにさせていただいて、今日もどうぞよろしくお願いします。
皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックス番号です。京都0754312300431-2300です。 E メールはほか @kbs.kyoto です。hoka@kbs.kyoto です。はがきの宛先です。郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオ、食亭公平のほっかほかラジオの係までお願いします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。
食亭公平の
ほっかほかラジオ